失恋直後の30の苦しみと気づき。その1、別れたくなくても別れなければいけない恋愛もある。友人に戻りたい。そう告白をしてきたのは彼女からでした。6年間付き合い続けた彼女とは不思議な関係でした。お互いを知るほど仲良くなる一方、見てはいけない部分も見えてくるようになりました。過酷な経済事情、重い病、お互いの住んでいる場所、相手方のご両親について年齢差。詳しくは書けませんが、彼女は深い事情を背負っていました。付き合いが長くなるにつれ、いろいろなことが具体的に分かってくるようになりました。そういうことを考えた結果、お互いがうすうす気づき始めました。好きだけれど別れなければいけないという苦渋の決断です。しかし分かっていてもなかなか言い出せなかったのです。私にはその勇気がありませんでした。自分から言い出せなかった。最初に言い出したのは彼女からでした。友人に戻りたいと、別れたいという言い方をしないところに9歳年上の彼女らしい知性を感じました。もちろん最初は拒みました。嫌だ、ダメ、なぜ、子供のようにダダをこねました。しかし彼女の悟ったような口調に押され、友人に戻ることになりました。泣きながら別れました。必ずしも嫌いになって別れるわけではない。好きだけれど別れなければいけない恋愛があります。男女間の仕方ない事情で付き合いを続けられない特殊な状況があります。彼女は別れて1ヶ月も経たないうちに新しい彼を見つけました。職場で一緒に仕事をしている男性とのことです。彼女が私と別れてワンワンと泣いているところを見て、実は前から好きだったと告白をしてきたとのことです。私はそれで良かったと思いました。悔しい気持ちがないといえば嘘になりますが、悲しんだままの状態は良くありません。人の弱みにつけ込む告白の仕方と考える人がいますが、そうでしょうか。寂しがっている人を救おうとしているのですから、むしろありがたいことです。私はその彼が彼女を救ったと思いました。自分が幸せにできないと悟った時は、潔く他の人にバトンタッチをすることです。別の人の方がもっと幸せにできる、適切であることもあります。悔しい気持ちを抑えながら、そう自分に言い聞かせました。心の整理がつくまでしばらく時間はかかりますが、対極的に見てそれでいいのだと思いました。仕方ない事情を理解する。失恋直後の30の苦しみと気づき。その2、男性から告白をして恋愛が始まり、女性から別れを告げて恋愛が終わる。どの時代、どの国でも告白をするのは男性です。子孫を残す本能があり、強い性欲があります。勢いがあります。狙った女性を獲得するまでは汗を流して必死になります。そのため男性は本能として積極的になろうとするのです。たくさんの子孫を残すために浮気もしたがるのです。一方、別れを切り出すのは女性です。男性の場合、一度愛した女性と別れるには大きな勇気が必要です。男性は基本的に力があっても寂しがります。力では勝っても精神的に負けてしまうのです。ああ、もうダメだという感覚に弱い生き物です。プライドはありますが、心が折れる時には簡単に折れます。男性は寂しがり屋です。普段は強く見せているのは弱さの裏返しです。強がっているのです。得たものを失うのが怖くて別れた方がいいと分かっていても、自分から別れをなかなか言い出せません。そこで女性から切り出します。女性は賢明です。女性は男性に比べて力が劣っている分、現在の状況を的確に判断する賢さがあります。女性は妻や子供たちを養うだけの度量や経済力のある男性を求めます。女性には子供を産んで育てる大きな任務を背負っています。彼には妻子を養う能力がないと思えば、辛い気持ちを振り切ってでも賢明な判断をするのです。自分と子供の将来のためにです。それが女性の強さです。精神的に強いのです。男性にはできないのです。失って寂しい思いをするのが嫌だからです。その結果、男性から告白をして恋愛が始まり、女性から別れを告げて恋愛が終わるパターンが目立つのです。恋愛の始まりと終わりのパターンを覚悟しておく。失恋直後の30の苦しみと気づき。その3。女性は男性より強い。女性は一見すると一途です。恋愛中、あなたしかいません。あなたがいないと生きていけないと言います。付き合っている時も一人の男性に徹底します。一途でも大切な人を失った時の切り替えは早いものです。あなたしかいません。あなたがいないと生きていけないと言っていたのに、実際に別れるとすぐ別の男性を見つけます。引きずりはしますが、なんだかんだで生きようとします。その結果、前より明るくなったり幸せになったりする場合が多いです。不幸を転機に変え幸せにつなげます。それが女性の強さです。精神的に潰れる前に支えを見つけようとします。自分と子供を養える力や経済力のある男性を見つけようとします。死んでしまうくらいなら弱いところを見せて恥を感じてでも誰かを頼りにして必死に生きていこうとします。生きようとする力は男性以上です。バネにして教訓にしてもっといい人生にしていこうとします。弱そうに見えますが生きてやるぞという気持ちの裏返しです。 しばらく引きずり泣き続けはしますが、いずれ立ち直れるのです。一方で男性はなかなかそれができません。恥を感じるならやめた方がマシだと思います。泣くこともかっこ悪いことだと思っています。泣けないからなかなかストレスを吐き出せません。プライドが邪魔をして結果として別れた女性のことを引きずってしまいやすいのです。失ってしまったのは自分の能力が乏しいからだと薄々気づいてはいます。自分の能力の欠如を認めたくはないので引き止めたり引きずったりします。場合によっては暴力で阻止しようとします。それが一番恥じるべきことです。見習うべきは男性の方です。女性の恥を捨ててでも生きようとする力を見習う必要があります。精神的に強いのは倒れないことではありません。倒れても起き上がれる力なのです。諦めたら終わりです。恥を感じながら頭を下げ涙を流す顔を見られてでも生きようとする姿勢がかっこいいのです。精神的に強い男性になる。失恋直後の30の苦しみと気づき。その4。誰と付き合ってももっといい人がいるかもしれないと思うもの。人は誰かに告白をしたり付き合ったりしているときふと思うことがあります。もっといい人がいるかもしれないです。付き合う前は強い憧れがあって輝かしく見えたのに、いざ付き合いが始まると急に色あせて見えることがあるのです。慣れ合いも関係していることでしょう。好きな人の様々な面を見すぎてしまうことも関係しています。知るほど愛着が湧きますが、付き合っているからこそ見えてくる悪い部分もあります。そうしたとき、ある考えが思い浮かぶのです。もっといい人がいるかもしれないと。それは自分が欲張りになりつつある証拠です。欲張りになっていれば、たとえ他の人と付き合ったとしても同じように思えてくるでしょう。誰にでも一つや二つの欠点や弱点はあります。付き合う前には気づきにくく、付き合い始めてしばらく経ってから気づくものです。欲張りを直さない限り誰と付き合っても同じです。完璧を求めないことです。理想を追求しすぎないことです。理想は見つけるのではなく作ることです。付き合い始めてから知ってしまった相手の一面をいかに愛することができるか。残念な部分を見てしまった時どうすれば乗り越えられるか、どうすれば愛せられるかと思考を切り替えればいいのです。理想は初めからあるのではなく後から作るものです。もっといい人がいるかもしれないと思う欲張りを克服する。失恋直後の30の苦しみと気づき。その後、男性と女性を同じ条件で同じように考えてはいけない。恋愛で慣れてしまうと態度が悪くなると言います。実際に慣れてしまうと慣れていることすら気づかないものです。それを実感した出来事がありました。真夏の炎天下の中、横浜の中華街をデートしていた時のことです。彼女の動きがいつもよりノロノロしていました。早くおいでよ。奥よ。だらだら歩く彼女はやる気がないのかと思いました。私は見たいところがあるので彼女を少し急かしました。ゆっくり歩く彼女のことを考えていませんでした。自分は普通だと思っていましたが、慣れているからこそ普通だと思っていただけでした。一緒に行ったテーマパークでたくさん歩こうとする私に嫌な顔をしました。私はようやく気づきました。完全に忘れていました。男性が普通に女性を引っ張ろうとすると無理な話です。男性より女性の方が体格も体力も小さいわけです。同じ環境の場合、女性の方が先に苦しくなります。普段なら気づくのかもしれませんが、彼女との付き合いに慣れてしまっていた私は鈍感になっていました。気づこうとする努力を怠っていました。当時はなぜノロノロしているのだろうと思っていましたが、真夏の炎天下だったのでその体力がなかったのです。気づけなかった自分に恥ずかしくなり申し訳なくなりました。男性ペースで女性を引っ張るのではありません。女性のペースに男性が合わせるのです。男性ペースで女性を引っ張るのはやめる。失恋直後の30の苦しみと気づき。その6。弱音の一つでも吐いていないと長い人生やっていけない。恋愛は依存事象に似ているな。失恋をしてそう思いました。相手がいることでほっと安心します。もはや相手が自分の一部になっているような気がするのです。しかし付き合っているときはそれになかなか気づけません。いるのが当たり前になっているからです。存在の重要性になかなか気づけないのです。別れたとき急に重要性に気づいてジタバタします。息苦しくなって気が変になり自制心を失うのです。恋愛は依存症みたいだ。依存がなければ楽なのに。依存するのは悪いことなのか。真剣に考えました。依存というと悪い響きがありますね。してはいけないような感じです。もう恋愛はしない。一人で生きていこうかな。一瞬そう思いかけました。思いかけたところでやめました。一人で生きていこうとすると誰にも弱音を吐けなくなります。いくら仲のいい友人でも吐ける弱音に限度があります。弱みを見せないで強がって生きていくことほど辛い人生はないと思ったのです。強がっているのは偽りの自分です。偽りの自分で生きていても生きた心地がしません。もちろん一人で行動をすることも大切です。 自分の責任で行動することで成長も早くなりますが、常に一人は苦しいです。誰かと一緒にいる時間を豊かにするために一人になって成長したり、心を整えたりします。一人の時間はそういう時間です。ハッピーライフスタイルは私が吐く弱音の裏返しなのかもしれません。自分で書いていてそう思いました。弱音は本音です。本音は人の心を動かします。弱音を吐いてはいけない。そういう考えをずっと持っていました。大人になるにつれて弱音を吐くのはいけないことだとされています。しかし人間、やはりどこかで弱音を吐きたいのです。本音を吐きたい。弱音の一つでも吐いていないと長い人生やっていけません。そもそも一人では弱いのですから。弱音を吐くとすっきりします。それで解決するわけではありませんが、心が軽くなって元気になります。元気になると解決しようとする力が湧いてくるのです。弱音は我慢するより吐き出す。失恋直後の30の苦しみと気づき。その7。恋愛はサイコロだ。思うような結果が返ってこないもの。サイコロは四角い形の面に1から6までの数字が刻まれています。サイコロを振ると1から6までの数字のどれかが出ます。サイコロは不思議です。1が出ろと思うと1以外が出ます。3が出ろと思うと3以外が出ます。願った結果が返ってくることもありますが、6分の1の確率ですから、出ない確率の方がはるかに高いのです。期待をすると大抵はがっかりします。サイコロは無心になって振るのが楽しむコツです。恋愛もサイコロのようです。恋愛では思うような反応が返ってこなくてもどかしくなります。恋愛で誰かを好きになると期待値が自然と大きくなります。思うように行くことより行かないことの方が多く感じられるようになるのです。そういう時、恋のサイコロを振っているんだと思ってください。コロコロコロ。期待しすぎない。期待しすぎるとがっかりも大きくなります。願った結果が返ってくることもありますが、思っていない一面が返ってくる確率の方がはるかに高いのです。何が出るかわからないことを楽しむのです。相手から思いもしない反応が返ってきたとき、そうきましたか、と思います。期待しすぎず、結果をありのまま受け入れます。何が出るかわからないことを楽しんでいると、相手に嫉妬したり怒ったりすることがなくなるのです。恋愛はサイコロだと考える。失恋直後の30の苦しみと気づき。その8。気持ちよく別れるのは思ったより難しい。恋愛の法則があります。大好きは大嫌いにもなりやすいです。誰かを大好きになっているとき、怖くなるときがあります。大好きな人とは大嫌いにもなりやすいからです。今が幸せすぎればすぎるほど失ったときのことが怖くなります。例えば誰か人を好きになったとします。相手に対して気持ちが大きくなります。喜怒哀楽もいつもより大きくなります。楽しみや喜びという気持ちだけ大きくなってくれればいいのですが、そうはいきません。人を好きになってしまうと相手への期待値も大きくなる。楽しみや喜びだけでなく怒りや悲しみまでも大きくなってしまうのです。期待値が大きすぎるとがっかりを飛び越えて怒りになります。愛する人と幸せな時間を過ごしていたほど別れる時には強い怒りや悲しみが込み上げます。深い恋愛ほど悲しみの深い失恋になりやすいのです。その結果、大好きな人を大嫌いにもなりやすい。ここが注意です。今まで二人で作った数々の思い出を別れる時に大喧嘩をして全部壊してしまいやすいのです。せっかく一生懸命に作ったガラスの作品をうっかり落として粉々にしてしまう感じです。別れるとき、これまでの思い出が一気に消えてしまう。大嫌いになると思い出すのさえ苦痛になります。場合によっては絶縁に踏み切ろうとすることもあります。それは後味が悪い。気持ちよく別れるのは思ったより難しい。言うのは簡単ですが、実際実行するのは難しいのです。大恋愛をしてもいかに気持ちよく別れるか。思ったより難しいですが、自分の成長のための挑戦なのです。大恋愛をしても気持ちよく別れられるようになる。失恋直後の30の苦しみと気づき。その9。友人より好きな人から約束を破られる方がショックが大きい。友人とする約束と好きな人とする約束があります。どちらも約束には変わりありません。しかし破られた時のショックには違いがあります。同じ約束内容でも破られた時のショックは友人より好きな人の方が大きくなりやすいのです。10時に待ち合わせの約束をしたのに遅刻をしてくる。今日の夜に電話をすると言ったけれど電話をしてくれなかった。友人から約束を破られても、まあいいか、たまたまだろうと軽く許せても、好きな人では大きなショックを受けます。相手が約束を破ると自分のことを軽く見られているようで残念な気持ちになります。相手が約束を破るなら自分も約束を破ってやる。好きな人から約束を破られてムカッとすることがあります。なぜでしょうか。好きな人への期待値が大きいからです。好きという気持ちは同時に期待値も大きくさせます。気持ちが大きい分、約束を守ってくれた喜びも大きくなりますが、約束を破られた時のショックも大きくなるのです。 普段は穏やかな人でも好きな人から約束を破られると動揺することが多いのです。ひどい経験をしたので仕返しをしたい気持ちが出てくるかもしれません。しかし好きな人から約束を破られても自分からは破らないようにしましょう。決して仕返しをしようと思わないこと。約束は他人とする前にまず自分とするものです。自分が口にしたことを自分が従って行動できるか。相手がどういう態度で接してきても態度を変えないことが大切です。好きな人から約束を破られても自分からは破らないようにする。失恋直後の30の苦しみと気づき。その10。失恋の実感や苦しみは時間が経ってからやってくるもの。失恋をしたとき自信に似ているなと思いました。自分、これまで何度か失恋をしてふと気づきました。失恋の実感や苦しみは失恋直後ではなくしばらく経ってからやってきます。もちろん失恋直後も大きなショックを受けます。別れ方にはいろいろありますが、やはり気持ちのいいものではありません。別れるというのは大きなパワーが必要です。多くの場合、やはり後味の悪い別れ方になるものです。喧嘩別れをすることもあるでしょう。自然消滅もあるでしょう。そのタイミングで失ったというショックを受けますが、冷静です。失恋の悲しみもすぐ味わうかと思いますが、そうではありません。実感が湧かないのです。実感が湧かないので、苦しみもまだ小さい状態です。現実味が湧くのはしばらく経ってからです。地震の津波のように少し遅れてやってきます。なぜでしょうか。悪循環が始まるからです。失恋をすれば落ち込んでマイナス思考になります。マイナス思考になるからまた失ったことを考えます。彼女を失った。これまでの楽しい思い出も時間も無駄になった。苦しい。失ったことを考えるから落ち込んでマイナス思考になります。また失ったことを考えるので落ち込みます。落ち込む、マイナス思考になる、失ったことを振り返る、さらに落ち込む、さらにマイナス思考になる、失ったことをまた振り返ってしまう、繰り返し。悪循環なのです。ゆっくりですが少しずつ悪い方向へ偏っていきます。しばらく経ってようやく失恋の実感が湧いてきます。失恋の実感とともに苦しみも感じ始め涙が止まらなくなるのです。失恋の実感や苦しみは失った直後ではなくしばらくして波がやってきます。体感として失恋後数日から数週間後です。タイムラグがあるのです。失ったという本当の実感は時間が経ってからやってくるのです。失恋直後にやってくる失恋の実感に身構えておく。失恋直後の30の苦しみと気づき。その11。好きになったら負け。好かれるのが勝ちを考えすぎない。好きになったら負け。好かれるのが勝ち。恋愛ではこの格言を耳にすることがあります。たとえ耳にしたことがない人でも何度か恋愛をしているうちに気づくこともあるでしょう。昔から好かれるより好きになった方が弱い立場になると言われます。どう言うでしょうか。一般的に好きになった方がアプローチをしますね。相手のことが好きですから相手のわがままに応えたり相手の無理なお願いも受け入れやすくなったりします。嫌われたくないので寛容になります。一方好きになってもらった側は相手から好かれているので優位な立場になりやすい。自分のことが好きなのだから言うことを聞いてくれるよね。自己中心的になり相手を振り回しやすいのです。好きになる側と好かれる側とでは最初から立場や意識に違いがあるのは確かです。信じたくない事実ですが現実です。さて困ったのはここからです。何度か恋愛を経験すればするほど好きになったら負け。好かれるのが勝ちという不安がだんだん強くなります。できるだけ好かれる側になろうと思う一方人を好きになりづらくなります。その結果恋愛に対して消極的になってしまうのです。人を好きになるのが怖くなってしまう。その気持ち私にもよくわかります。それは勘違いです。好きになったら負けというのは言い過ぎです。負けではありません。むしろ勝ちです。好きな人へ積極的にアプローチをする側は強い精神力が必要だからです。アプローチできるのは勇気がある証拠です。誰かを好きになるのは愛に溢れている証拠です。相手のために尽くすことができるのは思いが強い証拠です。何より一度しかない人生を一生懸命に生きようとする積極性のある証拠です。そういう人は負けではありません。強い人です。精神力の強い人は恋愛以外でもうまくやっていけるに違いありません。そういう素晴らしい自分に気づきましょう。どんどん人を好きになる。失恋直後の30の苦しみと気づき。その12。他人の失恋を笑ったり非難したりする人は無視していい。他人の失恋を知って笑ったり非難したりする人がいます。どうせうまくいかないと思ったよ。何かひどいことをしたんでしょう。あなたは恋愛が下手だね。失恋をして、ただでさえ落ち込んでいるのに、他人から笑われたり、非難されたりするのです。二重の苦しみです。鋭い棘が心に突き刺さるようです。しかし、そういう人は無視して結構です。笑ったり、非難したりするのは、羨ましい気持ちの裏返しです。恋愛経験をしている人に対して嫉妬しているのです。 堂々と胸を張りましょう。恋愛で最も残念な人は何も行動をしなかった人です。他人の恋愛の失敗ばかりを見て笑ったり非難したりするのが一番いけない。全く行動をしていないとゼロの状態です。笑ってくる人を逆に笑い返せばいいのです。たとえ失恋をしたとしてもうまくいかなかった恋を知ることができます。失敗経験というと聞こえは悪いですが、その経験は人生のどこかで必ず役立ちます。恋愛経験を積むことができたことで大きな成長があります。行動ができる人はみんな成長があるのです。失恋を笑う人は無視する。失恋直後の30の苦しみと気づき。その13。失恋をしてほっとしていい。私は失恋をしたときほっとしました。悲しい気持ちはもちろんあったのですが、妙な安心感もありました。この失恋が結婚前でよかった。心からそう思ったのです。辛いといえば辛いですが、涙を流すだけで済みます。もしこの失恋が結婚をしてからだと辛いだけでは済みません。大変な話になっていたでしょう。子供がいれば別れたくても別れられません。無理に別れようとするなら精神面だけでなく慰謝料など金銭面の負担もあるでしょう。失恋が結婚前でよかったと思ったのです。失恋をすると自分の悪いところが見えてきます。行動の悪い点も見えてきます。私は失恋をした時こうすればよかったと思うことがたくさん出てきました。取り返しのつかない失敗もありました。深く反省しています。今後はそういうことがないよう次回の恋に生かそうと思います。失敗で得た教訓は次の恋愛や今後の結婚に生かせます。失恋は失敗ではなくなります。結婚する前の失恋で良かったと考える。失恋直後の30の苦しみと気づき。その14。失恋をした直後こそ無理にでも太陽に当たる。失恋をしたのは夜でした。当然その夜はなかなか寝られませんでした。付き合っていたことを思い出したり、自分の悪いところを反省したりしていました。震えが止まらず寝られないのです。次の日が週末だったのが幸いでした。もし次の日に仕事があったら確実に何らかの支障が出ていたはずです。たまたまそういう状況だったのですが、失恋をするなら週末だなと思ったりもしました。ひどく落ち込んでいて、とにかく動きたくないし動く元気もありませんでした。だんだん外が明るくなってきました。すると朝になって変化が出てきました。普段は何も思わない日光が失恋直後に限って妙に魅力的に感じられます。失恋をしてこれほど昼間の日光をありがたいと思ったことはありません。日光を当たるため無理やり用事を作って外出しました。昼間の日光は神の光。日光に当たっているだけであらゆる落ち込みが消え元気になります。意味もなく外をブラブラ散歩をしていました。日光に当たっていると暗い気持ちがどんどん元気になるのです。日光には精神的に影響を及ぼす力があります。失恋をした直後こそ無理にでも太陽に当たることです。明るいうちは外に出る用事を作りました。いつもは夜中にする買い物や洗濯をわざわざ昼間にしたくらいです。元気がなくて動きたくない気持ちになりますが、無理にでも外へ出て日光に当たりましょう。日光は失恋の悲しみを消す光です。失恋した直後こそ無理にでも外へ出て日光に当たる。失恋直後の30の苦しみと気づき。その15。失恋直後は夜と接する時間をできるだけ短くする。昼間は太陽からの日光のおかげで正常な精神を取り戻せます。失恋直後でも昼間は太陽の光さえ浴びていれば比較的正気を取り戻せます。しかし問題は夜です。失恋直後、夜があれほど怖いと思ったことはありません。夜に不思議な力があるのは以前から気づいていました。夜は少しテンションがおかしくなります。周りが真っ暗です。自分の存在が宙に浮いた感じがあります。なぜか過去の失敗を思い出して落ち込んだり、泣きやすくなったり、やる気も生きる希望も失いやすいのです。とりわけ失恋直後は夜の魔力が顕著に感じられます。失恋直後は自分の存在を否定されたような気持ちになっています。夜が怖くてたまりませんでした。夕方、次第に暗くなっていくのに初めて恐怖を覚えました。太陽が落ちていくのを見て、これほど悲しいと思ったことはありません。何気ない夜の存在をこれほど恐れたこともありませんでした。夜が怖い。そんな時、ふとアイデアを思いつきました。外が暗くなる前に寝ればいいんだ、と。夜と付き合う時間をできる限り短くしようと思いました。いつも以上に早く寝始め、夜と接する時間を短くしたのです。失恋直後は早く寝る生活になったのです。失恋直後は周りが暗くなる前に寝る。失恋直後の30の苦しみと気づき。その16。書くと失恋からの立ち直りが早くなる。失恋した直後、思ったことを吐き出したい欲求に駆られました。今、書いています。思いついたことを思いついた順番にどんどん書いています。書いて書いて書きまくっています。書くとかなりすっきりします。この文章も尻滅裂ですが許しましょう。 形式にこだわらず思いついた順番からとにかく書いています。不思議とすっきりします。心の抑圧が軽減されるのです。失恋した原因は書かないと忘れます。忘れたらまた同じことを繰り返しそうなのです。失恋からなかなか立ち直れないのは思考の繰り返しをしてしまうからです。実体験から言えることですが、失恋直後思っていることは何度も繰り返してしまいます。 ABCABCABC のように同じことを繰り返し考えてしまうのです。考え終わったことはもう考えなくてもいいのですが、時間が経つとまた考えます。思っていることや考えていることは目に見えません。しかし書くと目に見えるようになります。目に見えてわかるので、よし、吐き出し終わったという感じがします。心の整理をつけやすくなります。反復が軽減され、精神的な抑圧から解放されます。区切りがついた感じになるのです。失恋直後思っていることを書いて思考の反復を減らす。失恋直後の30の苦しみと気づき、その17。何もせずにぼーっとしているのは頭の中がエンストを起こしている状態。今失恋をしてぼーっとしています。失恋直後の人がぼーっとする気持ちについて今ならよくわかります。口では言い表せないほど何もしたくないのです。じっと寝ているだけでいい。布団の中でずっと暮らせそうな気がします。ただ何もしない。確かに体は動かしていませんが、頭はフル回転しています。世間一般的には落ち込んだ時こそ行動をすれば元気になると言われています。ある程度回復の兆しが見えている人には確かに有効な手段です。しかし実際はそう簡単ではありません。失恋直後は本当に一人にしてもらいたいのです。ベッドから離れたくない。ぼーっとしているように見えますが、実はぼーっとしていません。ぼーっとしながらいろいろなことを考えているのです。自分の過ちを悔やんだり涙を流したりしています。たくさんのことを考えすぎて脳がパンクしています。疲れ切っていてぼーっとしています。ぼーっとしているときは落ち着く時間が必要です。車がエンストを起こしそうなときに調子が悪いからもっと走らせようとすれば余計に調子が悪くなります。一度エンジンを止めて確認したり修理をしたりする時間が必要です。何もやりたくないときは何もしないのが一番です。何もやりたくないというのは大切な時間です。全く動いていなくてもいいのです。少しずつ立ち直るための準備を進めているのです。ぼーっとしたいときにはたっぷりぼーっとする。失恋直後の30の苦しみと気づき、その18。振る側より振られる側でよかった。振られた時思いました。自分が振られる側でよかったと。振られた時泣きました。辛い思いをしました。その辛い思いを相手にさせたくないと思ったのです。もちろん振る側も精神的に辛いでしょうが、振られる側の方がもっと辛いです。自分を否定されたような気になります。一瞬血をかすめるくらいです。男女の恋愛のいざこざで起こった殺傷事件をニュースで目にすることがあります。今ならその気持ちが少しわかります。おそらく振られた側がムカッとしたのでしょう。事件を起こすのは振られた側が多い。すべてどうでもよくなって焼けを起こすのです。振る側は振られる側より少しは楽です。しかし本当は振る側より振られる側になった方がいいのです。振られる側になれば次の恋愛がしやすくなります。振った話をすれば嫌な人と思われがちですが、振られた側になるとかわいそうだと同情してくれる人が大勢います。好きな人に振られたと言えば次のステップに踏みやすい。しかも自分の悪い点を反省しやすいのです。スポーツでも勝つより負けた方が学びが多いのと同じです。振られる側になることで自分の悪い点が見つかります。振った側は自分の悪い点が見えにくいですが、振られた側は反省します。見つかる側でよかった。改善をすればいいのですから。私は彼女から振られるとき自己中心的で嫌と言われました。それが私の悪い点です。何十年もの間誰も言ってくれなかった一言を聞けたのです。悪い点が分かったのが幸いです。直していくべき点が分かったのです。振られる側になる。失恋直後の30の苦しみと気づき、その19。なぜ失恋をすると食欲がなくなるのか。失恋をすると食欲がなくなります。食欲が湧かないどころの話ではありません。食べたい気持ちが湧かない。食べようとしても食事が喉を通らないのです。漫画やドラマでそういうシーンがありますが、あれは本当の話です。食に関心がなくなります。ダイエットをしていた頃は食欲を抑えるのに必死だったのに、失恋をした直後は食欲を出すのに必死です。ダイエットをするなら今がチャンスだな。のんきなことを考え一人で笑いました。不思議な体の状態です。ところでなぜ食欲が湧かないのでしょうか。いや、腸の動きが鈍くなっているからです。失恋によって脳に大きな精神的ダメージが加わると自律神経の働きが異常になるからです。いや、腸は自律神経が制御しています。失恋によって大きなショックを受けると自律神経がショックを受け正常に動かなくなります。 自律神経の働きが鈍くなると、自律神経が制御している胃や腸の働きまで鈍くなります。それが食欲が湧かないという状態になるのです。ちなみに失恋に限らず、日常生活で大きなショックを受けた際、食欲がなくなるのも同じ理由です。食欲が湧かないのを放っておくわけにはいきません。まず、解決策は体を温めることです。熱によって停滞していた胃や腸の働きを促す効果があります。手をお腹に当て円を描きながらマッサージしましょう。半身浴をして体の芯から温めていきましょう。少しずつ正常な自律神経の働きを取り戻していけるのです。失恋をして食欲がないときはお腹を温める。失恋直後の30の苦しみと気づき。その20、嘘でもいいから相手の新しい恋を応援する。恋人と別れたときダラダラした未練がありました。本音を言えばまたよりを戻したいと思っていました。良くないと分かっていても別れてからしばらくの間は考えてしまうのです。しかしダラダラした未練を残すのはよくありません。どうすればいいのかと思ったときふと自然と次の言葉が思い浮かびました。新しい恋応援しているよ。なぜかそういう言葉が頭に浮かんだのです。応援しているという言葉は半分は本当ですが半分は嘘です。本音で言えばまたよりを戻したいと思っています。しかしもう終わった恋です。悔やんでも仕方ありません。終わった恋の未練を残していると次の恋への足かせになります。未練を振り切るためあえて自分の考えと真逆の行動をする。よりを戻したい気持ちがあっても逆によりを戻せないようにする。そういうことを考えていたとき新しい恋応援しているよというフレーズが頭に浮かんだのです。天の声のようにふと浮かびました。別れてしばらくして元彼女に新しい恋応援しているよというメールを送りました。すると彼女からありがとう、高博くんも新しい恋応援しているよという返事が来ました。心の決着がうまくついて綺麗に別れられそうな気がしたのです。嘘でもいいから別れた相手に新しい恋応援しているよと言う。失恋直後の30の苦しみと気づき。その21、失ったことだけではなく得られたことにも目を向ける。人間は失恋をしないと成長できません。自分が経験をしてそう思いました。何も言い訳をするために無理に言っているわけではありません。綺麗事のように聞こえるかもしれませんが本当にそう思っています。失うことで得られることがありました。失恋をすることで恋愛には明るいことだけでなく辛いこともあると体感したからです。人間は物事がうまくいっているとき自分の行動をなかなか反省しません。うまくいっているときは正しいことをしていると思ってしまうからです。これでいい、このままでいこうと思います。しかしうまくいかなかったとき反省をします。うまくいかなかったのは何か理由があるはずです。悔しかったり苦しかったりする心の葛藤を少しでも和らげるために原因を知りたくなります。原因が分かれば次からうまくいくだろうと思えるようになり心の傷が緩和されます。スポーツの試合でも勝つより負ける方が学びが多いのと同じです。負けた事実は残念ですが学びがあります。その学びは貴重です。負けない限り分からないのです。負けない限り見えない一面もあります。恋愛も失恋という事実は残念ですが学びがあります。その学びは貴重です。失恋しない限り理解できないことがあります。失恋しない限り見えない一面もあります。その時失恋をして嫌だ、耐えられないと考えるのをやめました。失恋をしてよかったと考えるようにしました。失恋を受け入れる。すると失恋の暗い面だけでなく明るい面が見えてくるようになります。失恋直後は苦しいですが苦しみが成長へと変わるのです。失ったことばかりだけではなく得られたことに目を向けるのです。失恋ができてよかったと考える。失恋直後の30の苦しみと気づき。その22、失ったことは辛いが致命的ではない。失恋をした直後、東日本大震災が起きました。マグニチュード 9.0 の超巨大地震です。私は東京の新宿にある高層ビルの22階にいました。震源から少し離れていた東京では震度5を観測しました。ビルの高いところだったので、地上にいるよりはるかに大きな揺れを感じました。あんなに大きな揺れを経験したのは初めてです。一瞬死を覚悟しました。その後、ニュースで大きな津波によって大勢の人たちが亡くなったことを知りました。一瞬で建物が流され、街が壊滅する光景を目にしました。その瞬間、自分が失恋していることがちっぽけに思えたのです。失恋をして落ち込んでいますというのが恥ずかしくなりました。逆に叱られそうな気がしました。今まで自分の失恋で涙を流しましたが、地震と津波によって街が流され人が亡くなった事実に涙を流しました。命を失った人が大勢いますが、私の場合、命まで失ったわけではありません。命を失うと取り返しがつきませんが、失恋はまた別の恋をスタートすればいいだけです。自分より苦境に立たされている人を見聞きしているうちに自分の悩みが小さいことに気づきました。悩みというほどのことではありません。失恋をしたことは辛いですが致命的ではないのです。 致命的ではないことに気づく。失恋直後の30の苦しみと気づき。その23。失恋をした時こそ歴史の本を読むべきだ。失恋をした時、歴史の本を読んでみましょう。私は歴史が好きなので本棚にいつも歴史の本があります。山川出版社の日本史と世界史の両方を揃えています。失恋をした時、ふと歴史の本を読みました。すると、なぜか心が軽くなったのです。歴史と恋愛に何が関係しているのかと思うでしょう。実は、関係するのです。歴史の本は自分を慰めてくれる本です。今でこそ豊かな生活がありますが、最初からあったわけではありません。現代の豊かさを手に入れるまでには、過去に大変険しい道のりがありました。苦労をしたというレベルではありません。多くの人が剣を持って争い、血を流して死を経験しました。私たちの豊かな生活は多くの先人たちのおかげです。言い方は悪いかもしれませんが、大勢の死が犠牲になっているのです。歴史の本は少しでも時代を豊かにしようとする戦いの連続です。そんな時、自分が失恋をして悩んでいてもちっぽけな悩みだとわかります。歴史の本を読んでいるとひどい話をたくさん目にします。すると今の失恋で苦しんでいる自分の苦境がちっぽけに思えてくるのです。未来のために死を捧げた人がいるからこそ今の自分がいると思うのです。失恋をした時、歴史の本を読んでみる。失恋直後の30の苦しみと気づき。その24。男性は付き合えないと分かった女性に対して急に冷たい態度を取りやすい。男は付き合えないと分かった瞬間から急に冷たい態度を取るよね。これは昔キャバクラ嬢をしていた女友達がふと口にした言葉です。ドキッとしました。その通りだと思ったからです。男性をよく観察している言葉です。女性から見れば不思議な光景に見えることでしょう。なぜ？多くの女性は困惑します。残念ながらこれは男性の本能です。いい面でもあり悪い面でもあります。男性には何事も一点集中の傾向の本能があります。生きるためや獲物を得るために力を一点に集中させます。狙った獲物を獲得しやすくするためです。獲物を狙うとき一点に集中すれば獲得しやすくなります。恋をした女性に対しても同様に一点集中をします。確実に落としやすくするためです。男性は女性を手に入れるまでは熱烈なアプローチを仕掛けようとします。ラブレターを書いたり、プレゼントを送ったり、甘い言葉をかけたり、熱烈にデートに誘ったりします。狙った女性に対して一心不乱に追い求めます。しかし、相手と付き合えないと分かれば、男性は急に態度を変える傾向があります。優しい態度から冷たい態度に急変しやすいのです。絶対に手に入らない人に対してエネルギーを注ぐのは時間とエネルギーの無駄です。無理だと分かった瞬間、一切の努力をやめて別の女性へと目を向けるようになるのです。また、手に入れられなかった悔しさもあり、急に冷たい態度を取るのです。その結果、別人のように態度が変わります。女性から見れば男性の態度の急変に戸惑うのです。急変する男性の態度に驚かないようにする。失恋直後の30の苦しみと気づき。その25。失恋直後、自然な自分の声に耳を傾けると癒される。失恋直後には二通りの反応があります。失恋したからこそ新しい恋へ目を向け行動する人。失恋直後はしばらく一人でいたい人。どちらが良い、悪いということはありません。どちらも正解です。失恋後、新しい恋に目を向けて行動をする人は、束縛から解放された喜びを感じている人です。付き合っている時にたくさんの制限があると、独り身になった時、自由が堪能できます。他の異性と夜遅くまで遊んでも叱られません。合コンもし放題です。失恋の傷がまだ癒えていないので、他の異性と触れ合うことで早く忘れようとします。そういう前向きな姿勢や行動もありです。本人がそうしたければ、そうするのが一番です。逆のケースもあります。失恋をした直後しばらくは一人でいたいという人も多いと感じます。その気持ちは私もよくわかります。そう思うときはそうするのが一番です。気持ちの整理や心の傷が癒えていないうちに無理に行動をするのはよくありません。無理に行動をするとぎこちなくなります。新しい恋は心の準備が整えば自然と湧き出るものです。ゆっくりしているのは心の傷の修復時間であり充電時間です。無理に恋を急がない。失恋直後、自然な自分の声に耳を傾けることです。自分に正直な行動をすることで、次の恋に移りやすくなります。失恋直後、自然な自分の声に耳を傾ける。失恋直後の30の苦しみと気づき。その26。失恋直後、何もしたくないと思う。恋愛に疲れた心と、体を癒す時間と考える。失恋をした直後、何もやりたくない、という衝動に駆られました。不思議な感覚です。何かをしたいという衝動ではなく、何もしたくないという衝動です。涙を流して気持ちは不安定になります。ぼーっとするのですが、気持ちは不安定です。行動をするのが怖くて動きにくくなります。私は普段せっかちです。 常に何かをしていないと時間がもったいないと思ってしまう性格です。歩いている時もただ歩くだけではもったいないと思うのでオーディオブックを聞きながら歩いています。お風呂に入っている時もただ湯船に浸かっているだけでは時間がもったいないと思うので本を読みながら湯船に浸かります。食事をしながらテレビを見たりインターネット検索をしたりします。自分で言うのも変ですが、そんな私があらゆる行動をやめてしまった。自分でも驚きです。あれもしたい、これもしたいと思っていたのですが、一転して何もしたくないのです。やればできるではないかと変に思ったりもしました。そのくらい失恋の衝撃は大きかったのです。私は休憩時間と思いました。普段あれこれと慌ただしく動いているので少し休みなさいと強制的に休められている感覚です。本能的にいつも慌ただしく動きすぎているのでちょうどいい機会です。休憩時間と思い素直に受け入れました。恋愛に疲れた心と体を癒してくれるために失恋は苦しいのかもしれない。そんなことを考えながらベッドで泣いていました。何もしたくないという気持ちを素直に受け入れる。失恋直後の30の苦しみと気づき。その27。失恋直後はなぜか不思議な勇気が出る。失恋直後は心にぽっかり穴が開きます。その穴を埋めようと自然と新しい人間関係を求めたくなります。大切な人を失ったからには怖いものはありません。もう失うものがないからです。失うものがないのは大きな強みです。あとは得られる一方です。失恋直後少しだけ自暴自棄になります。なぜか不思議な勇気が出ます。その結果知らない人に話しかけたり新しい恋愛の勇気が出やすくなったりするのです。今まではこの人しか考えられないと思っていましたが別れてみると周りには魅力的な人がたくさんいることに気づきます。今までは見えていませんでした。見ようとしていませんでした。今までは行動していませんでした。行動しようとしていませんでした。失恋直後の不思議な行動力で早く次の人が見つかるかもしれません。なぜか怖いものがありません。少しだけスーパーマンになった気分です。失うものがなくなった人のみが感じる特殊な感覚です。こんな感覚を味わえただけでも失恋をしてよかったと思います。辛いことがあったから神様がご褒美に与えてくれているのかもしれません。失恋直後の不思議な勇気で行動の幅を広げる。失恋直後の30の苦しみと気づき。その28。寒い冬に失恋をすると震えの本当の原因が分かりにくくなる。私の失恋は昔からなぜか寒い冬に多い気がします。わざとそうしているわけではありません。なぜか多いのです。クリスマス直前や直後に振られたこともあります。寒い冬に失恋を経験しているとふと思ったことがあります。寒い冬に失恋を経験すると震えている本当の原因がよく分からなくなります。失恋をするとブルブルという独特の震えがあります。ショックが大きくて体が震えるのです。泣いて涙を流す。涙で目の周りが湿ると冷たくなる。冷たくなるとさらに寒くなって震える。寂しい心が寒い条件を作り出し、寒い条件が寂しい条件を作り出します。寂しいからなのか、寒いからなのか、あるいは両方なのか。失恋をするなら春や夏あたりがいいな。今度ハッピーライフスタイルのネタにしよう。のんきなことを考えてしまう自分がいます。こういう時、いつも熱いお風呂に入るようにしています。暖かいお風呂に入っているとき、震えが止まるのです。顔の血色が良くなり、考え方が前向きになるのです。震えが止まらなくなったら、熱いお風呂に入る。失恋直後の30の苦しみと気づき。その29。寒い環境は失恋からの立ち直りに時間がかかりやすい。寒い状況はどことなく、考え方がマイナスに傾きます。ただ、でさえ失恋をすれば、悲しい気持ちになりますが、その上寒いと、苦しい状況がより鮮明になるのです。寒いと行動も鈍くなりがちです。寒い冬は朝ベッドから離れにくいですね。行動力が鈍くなるので新しい人間関係を求めたいと思いつつもなかなか行動に移しにくいのです。結果として冬の失恋は立ち直りに時間がかかりやすいのです。昔から冬に失恋が多いのでこのあたりの対策には慣れています。寒い冬に失恋をすればいつもより体を温めるよう心がければいいのです。汗ばむくらいいつもより厚着をしましょう。エアコンの温度を高めにして部屋全体の温度を上げましょう。お風呂はいつもより少し厚めに温度を上げましょう。ジョギングやウォーキングをして積極的に汗をかきましょう。積極的に体を温める条件を作れば悲しみの悪循環を断ち切る効果があります。体が温かくなると同時に考え方もプラスへと傾くのです。寒い冬に失恋をしたときは積極的に体を温める。失恋直後の30の苦しみと気づき。その30。男女が信じられなくなった。そう口にする独特の心理状態とは、失恋をした人がよく吐く言葉があります。男が信じられなくなった。女が信じられなくなった。失恋をするまではなぜそんなひどいことを言うのだろうと思いました。 何がきっかけでそう思ったのだろうか。相手の人生に何があったのだろう。口にしている人が心配になります。しかし、自分が失恋をしたとき、その気持ちがよくわかりました。自分も同じ言葉を言いかけたからです。実は、私も女が信じられなくなった、と同じ気持ちになりました。率直にそう思いました。なぜそう思ったのか。自分を正当化させようとしたからです。自分は間違っていない。間違っているのは相手だ。自分は正しく相手に過ちがあると思いたくなります。そう考える方が不安定な心を少しでも安定させることができるからです。失恋の苦しみが軽くなります。まさか自分が同じような気持ちになるとは思いませんでした。失恋をして同じ気持ちになった時そういうことだったのかと謎が一つ解けたような気になりました。私の場合も女が信じられなくなったと言いそうになりました。しかし言いかけてぐっとやめました。それを言えば人生に絶望する気がしたからです。言い始めると本当に現実になってしまいそうです。女が信じられなくなったと言っている自分を想像すると醜かった。今後一生二度と異性と付き合えない気がしました。異性を否定すると付き合いはできません。それは嫌です。辛いことはありましたが再起してまた誰かと付き合いたいと思っています。相手のためだけでなく自分のためにも異性への非難はやめたのです。異性を否定して自分を正当化させようとするのはやめる。失恋直後の30の苦しみと気づき。まとめ。その1。仕方ない事情を理解する。その2。恋愛の始まりと終わりのパターンを覚悟しておく。その3。精神的に強い男性になる。その4。もっといい人がいるかもしれないと思う欲張りを克服する。その5。男性ペースで女性を引っ張るのはやめる。その6。弱音は我慢するより吐き出す。その7。恋愛はサイコロだと考える。その8。大恋愛をしても気持ちよく別れられるようになる。その9。好きな人から約束を破られても自分からは破らないようにする。その10。失恋直後にやってくる失恋の実感に身構えておく。その11。どんどん人を好きになる。その12。失恋を笑う人は無視する。その13。結婚する前の失恋で良かったと考える。その14。失恋した直後こそ無理にでも外へ出て日光に当たる。その15。失恋直後は周りが暗くなる前に寝る。その16。失恋直後思っていることを書いて思考の反復を減らす。その17。ぼーっとしたい時にはたっぷりぼーっとする。その18。振られる側になる。その19。失恋をして食欲がない時はお腹を温める。その20。嘘でもいいから別れた相手に新しい恋応援しているよと言う。その21。失恋ができてよかったと考える。その22。致命的ではないことに気づく。その23。失恋をした時歴史の本を読んでみる。その24。急変する男性の態度に驚かないようにする。その25。失恋直後自然な自分の声に耳を傾ける。その26。何もしたくないという気持ちを素直に受け入れる。その27。失恋直後の不思議な勇気で行動の幅を広げる。その28。震えが止まらなくなったら熱いお風呂に入る。その29。寒い冬に失恋をした時は積極的に体を温める。その30。異性を否定して自分を正当化させようとするのはやめる。